Please open your Bibles to 2 Samuel, and we're going to go to chapter 23.
はい。では、第2サムエル記の23章をお開きください。
And let's just start. I'm going to ask Mika to read verses 1 through 7.
それでは、第2サムエル記の23章、1節から7節を日本語でお読みします。これはダビデの最後の言葉である。エッサイの子ダビデの告げた言葉、高く上げられたもの、ヤクブの神に油注がれたものの告げた言葉、イスラエルの麗しい歌。主の霊は私を通して語り、その言葉は私の舌の上にある。イスラエルの神は仰せられた。イスラエルの岩は私に語られた。義をもって人を治める者、神を恐れて治める者は太陽の昇る朝の光、雲一つない朝の光のようだ。雨の後に地の若草を照らすようだ。まことに我が家はこのように神と共にある。とこしえの契約が私に立てられているからだ。このすべては備えられ、また守られる。まことに神は私の救いと願いとをすべて育て上げてくださる。横島なものは茨のように皆投げ捨てられる。手で取る値打ちがないからだ。これに触れる者は誰でも鉄や槍の柄でこれを集め、その場でこれらはことごとく火で焼かれてしまう。
So David, we see now, is nearing the end of his life.
ダビデはいよいよ、自分の、まあ、人生の終わりをここで迎えています。
And we've followed him all the way through his life.
彼の人生を私たちもずっと追ってきました。
And he's been through a lot with his relationship with the Lord.
彼は神との関係においていろいろなところを通ってきました。
He saw a lot of victories.
多くの勝利を目にしてきました。
A lot of times where God came through and it was just a spectacular victory.
多くの場合、本当に神がですね、不思議な力を持って介入されて、超自然的な勝利というものを体験してきました。
And we've also seen really difficult times in his life.
そしてまた彼の人生の中に本当に厳しいところも彼が通らされているのを見てきました。
But we see here that at the end of his life, David still has a passion for the Lord.
そしていよいよ人生の終わりになって、ダビデはまだですね、主に対する情熱というものを持っていることを私たちはここで見ることができます。
Now, in verse 1, in the English, I noticed I was talking to Mika, it's a little different in Japanese, but in English, he calls himself the sweet psalmist of God.
この一節のところですけれども、一節の最後に、イスラエルの麗しい歌というふうに日本語では訳されていますが、英語だとここがですね、麗しい詩人、彼、ダビデのことを麗しい詩人というふうに呼んでいると書かれています。
And that he was.
で、確かに彼はそうでした。
Do you remember when he started serving in Saul's court? The first thing he did was he was a musician.
最初にですね、ダビデが、このサウルの宮殿に使い始めた時というのは、彼は、まあ、音楽を奏でるものとして使いました。
And at that time, when it said an evil spirit would come upon Saul, and when that evil spirit came upon him, he would call for David, and David would play his music, and the spirit would depart from him.
悪い霊がサウルにこう取り付くとですね、ダビデが呼ばれて、そしてダビデがそこへ行って音楽を奏でることによって、その悪い霊がサウルから去っていくということが起こりました。
His songs were anointed.
彼のこの歌といいますか、詩は、油が注がれています。
And they still are today, thousands of years later.
今日でもそうだと思います。何千年経った今でも、
I mean, we sing them here. I believe the first one we sang today was one he wrote.
今日もですね、最初に一番最初に歌った歌、あれも詩編から取った歌です。
In verse 5, it's David says God had made an everlasting covenant with him.
そして、5節にあるように、神はダビデと常しえの契約を立てたと。
And you remember that the prophet Nathan had spoken to David and said,Your throne will be established forever.
預言者ナタンは、ダビデにこのように言いました。7章ですけれども、7章に書いてありますけれども、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。
Okay. And of course that was fulfilled eventually. The full fulfillment was in Jesus Christ, the Son of David.
それはですね、もちろんこの、ダビデの子である、イエスによってやがて、完全に成就されることになります。
And his reign will go forever.
そしてこのイエスの統治というものは永遠に続きます。
Okay, let's read verses 8 through 12.
8節から12節を読みします。ダビデの勇士たちの名は次の通りであった。補佐官の頭ハクモニの子ヤショブアム、彼は槍を振るって一度に800人を刺し殺した。彼の次はアホアハド人ドドの子エルアザル、ダビデにつく三勇士の一人であった。彼がペリシテ人の間でそしったとき、ペリシテ人は戦うためにそこに集まった。そこでイスラエル人は攻め上った。彼は立ち上がり、自分の手が疲れて手が剣について離れなくなるまでペリシテ人を撃ち殺した。主はその日大勝利をもたらされ、兵士たちが彼のところに引き返してきたのはただ剥ぎ取るためであった。彼の次はハラル人アゲの子シャマ、ペリシテ人が隊を成して集まったとき、そこにはレンズ豆の密生した一つの畑があり、民はペリシテ人の前から逃げたが、彼はその畑の真ん中に踏みとどまってこれを救い、ペリシテ人を撃ち殺した。こうして主は大勝利をもたらされた。30人のうちのこの3人は借り入れの頃、アドラムのホラーナにいるダビデのところに下ってきた。ペリシテ人の一帯はレファイムの谷に陣を敷いていた。その時ダビデは要害におり、ごめんなさい、読みすぎました。
Okay.
12節まで。
That's all right. We enjoy it. So, there is a group of guys referred to. They were called David's mighty men.
ダビデの勇士たちと呼ばれる男たちが、まあ、いました。
And they were valiant warriors.
彼らは、とても勇敢な戦士です。
These guys did extraordinary acts of bravery.
この人たちはもう本当に並外れた勇敢な行いをしました。ほとんどの場合が、大抵がもう本当に数が圧倒的に多いような敵の前に立ち向かっていきます。でそういったその多くの敵を前にして、退いてしまうのではなくて、そこに固く立ちました。
で
もこの人たち の一番最初を見ますと、彼らは必ずしもこの勇士としてダビデに雇われたわけではありません。
David didn't send out scouts, you know, to recruit these guys. Wow, you know, you're great. Come and join our team.
ダビデはですね、何かこうスカウトマンみたいなものを送って、あなたは素晴らしい、どうか私のチームに入ってくださいと言って、こう人々をスカウトしたわけではありませんでした。
No, when they first came to David, if you remember back in 1 Samuel chapter 22, it said.That they were a group of discouraged people who couldn't find a place in their society.
そうではありません。第一サムエル記の22章のところに書かれていますけれども、この人たちは、最初ダビデの元に来た時はもう本当に絶望して、この社会の中で自分の居場所を見つけられなかった人たちが彼の元にやってきました。
Let me just read to you 1 Samuel 22 verse 2.1 Samuel 22:2.
また困窮している者、負債のある者、不満のある者たちも皆彼のところに集まってきたので、ダビデは彼らの長となった。こうして約400人の者が彼と共にいるようになった。
So this group of discontented, discouraged people became mighty as they were with David, and they lived with him, and they went through various challenges with him.
ですからこのようにこう困っていた者たち、不満のある者たちが、ダビデのもとに集まって、指導者であるダビデと共にこう過ごして、さまざまな、試練やチャレンジを通ることによって、このように勇士たちと呼ばれるまでになっていきました。
They saw his bravery, they saw his faith in God, and it had an effect on them. And so they too put their faith in God. And they too stepped out and acted on this faith.
彼らはダビデのこの、信仰であるとか、ダビデからダビデをこういつも見ていましたので、彼から本当に良い影響を受けて、そして自分たちも同じようにまたダビデの信じる神に信仰を置いて、だんだんとその影響を受けて、勇士になっていきました。
And in the same way, we come to Jesus, and many of us, we were discouraged, we were discontented with life.
同じように実は私たちもこのイエスのところに来たときにですね、絶望していたり、人生に不満を抱いて、そして彼のもとにやってきました。
But it's as we spend time with Jesus, who is our captain, and we see him working in our lives, and he's with us, we too become mighty men and women of God.
でも、その私たちのキャプテンであるイエスと共に時間を過ごして、イエスのその信仰の姿を見ながら、共にイエスが自分たちと共におられるというその中で歩んでいくに従って、私たちもまた本当に神の勇士となっていきました。
And as we are with our captain, as we're with Jesus, and we face life's challenges with him, we can become more like our leader.
私たちがこの私たちのリーダーであるイエスと一緒にですね、さまざまな試練や、チャレンジに立ち向かっていくときに、私たちもよりこの自分たちのリーダーである方にイエスに似たものとされていきます。
You know, the Christian life, as you know, it's not an easy thing. And it's not right to tell somebody, you know, just become a Christian andEverything will be great. Everything will go smooth for you.
クリスチャン生活というのはですね、決してたやすいものではありません。人に対して、もしクリスチャンになったらもう本当に全てがうまくいって、人生バラ色だよということはできません。
But what you can hang on to is that you will never be alone.
けれども、一つだけ確実なことがあります。それは私たちは決してもう一人になることはないということです。
Jesus will never leave you or forsake you. He will be with you for every single trial, every single challenge that you face.
イエスは決してあなたのことを離れず、あなたを見捨てません。どんな、ことでも、どんな小さな、試練やチャレンジであっても、そこにいつも共にいてくださいます。
And he even promises to use whatever comes your way to make you into a better person. He can take difficulties and turn them into something valuable.
そして必ずその、さまざまな困難を用いてくださって、それを通ることによって、さらに私たちをより、良いものへと、より神に近いものへと作り変えてくださいます。
You know, we each have an opportunity. Each one of us this morning has each of us that are here now, we have an opportunity to be the, you know, mighty men and women of God.
今ここにいる、この部屋にいる私たちはみんなですね、実は神の勇士になる、そういったチャンスというものを与えられています。
As we face the challenges that are in our lives with faith and we believe God,
私たちがこの人生の中でチャレンジに直面するときに、私たちが神を信じていれば、
and we refuse to back down to the enemy.
そして、そういったときにその敵から退いてしまうことを拒む。
If you look at Hebrews chapter 11, you're probably familiar with that very famous chapter in the Bible. It's often called the Hall of Faith. Hebrews chapter 11.
ヘブル人への手紙の11章というのはですね、有名なこの信仰者がずっと書いてあるリストなんですけれども、信仰の館とでも言うんでしょうか、というふうに呼ばれています。
It's like the Lord is holding up this group of people and saying, in honoring them and saying, this is faith, this is what pleases me.
神がですね、まるでこの人たちをこう抱えていてくださって、本当に彼らは信仰の人だということで、彼らの本当に栄誉を褒めたたえてくださっている。
And if you look at that list, there are many different types of people. There are some of them people are warriors, you know, like David's mighty men, but not all of them are.
で、そのリストに出てくる人たちを見ますと、さまざまなタイプの人がいます。中には、戦士だった人たちもいますけれども、ほとんどの人は、そうではありませんでした。
They're from different backgrounds, you know, men and women, but they had one thing in common. They had faith in God.
さまざまな背景を持った、女性や男性がたくさん出てきますけれども、でも一つだけ彼らに共通点がありました。それは神に対する信仰です。
They believed in God and they believed in His promises to them.
彼らは神を信頼し、神の約束を信じていました。
And you know, the same is true for us. We're from different backgrounds.
私たちもまた同じです。私たちはみんな違うバックグラウンドを持っています。
I mean, our lives are different.
私たちの人生はそれぞれ違います。
But we have one thing in common. We serve the same God.
でも私たちには一つ共通点があります。それは私たちは同じ神に仕えているということです。
And each of us, we all have this opportunity to exercise our faith.
そして私たちはみんなですね、この信仰を訓練していく機会というものが与えられています。
You know, you may feel like your life is unimportant. I think a lot of people feel that way.
もしかしたら皆さんの中に自分の人生なんでそんなに大切じゃないと感じている方もいられるかもしれません。そういう人たちがたくさんいることを知っています。
Many people feel unnoticed.
多くの人たちがもう自分は誰からも気づいてもらえてないと感じています。
But you know, the truth is, that's not true. Your life is very important.
けれどもそれは真理ではありません。真理はあなたの人生というのは本当に大切なもの、価値のあるものです。
And God is watching you.
そして神はあなたをご覧になっております。
And as you face, you go, each of us is going to go, and we each have an enemy. We're going to all go into some sort of spiritual battle, a time when our faith is tested.
私たちはみんなそれぞれがこの霊的な霊の敵と戦う時というのがあります。そして、そういった時に信仰が試されます。
And your enemy, the devil, wants you to be afraid.
その私たちの敵はですね、私たちを恐れさせようとします。
But when you look to God, when you say, No, I'm not going to back down. I'm going to serve my king.
でもその時に神を見上げてですね、いや、そうではない、私はここで退かない、私は神に、私の王である神に仕えるんだと、
I'm going to hold on to Jesus.
私はイエスにしがみつくんだというふうに立ち向かうことができます。神の目から見たら、そのような態度というのが本当に素晴らしいことです。本当に美しい、麗しいものです。それはもう本当にこの金のようなものであると聖書も言っています。
Let's just move on in our story. Verses 13 through 17.
では、13節から17節に行きます。30人のうちのこの3人は借り入れの頃、アドラムのホラーノにいるダビデのところに下ってきた。ペリシテ人の一帯はレファイムの谷に陣を敷いていた。その時ダビデは要害におり、ペリシテ人の先陣はその時ベツレヘムにあった。ダビデはしきりに望んでいった。誰かベツレヘムの門にある井戸の水を飲ませてくれたらな。すると3人の勇士はペリシテ人の陣営を突き抜けて、ベツレヘムの門にある井戸から水を汲み、それを携えてダビデのところに持ってきた。 ダビデはそれを飲もうとはせず、それを注いで主に捧げて言った。主よ、私がこれを飲むなど絶対にできません。命をかけていった人たちの血ではありませんか。彼はそれを飲もうとはしなかった。三勇士はこのようなことをしたのである。
So David's hometown was Bethlehem.
ダビデの故郷はベツレヘムでした。
And as he was there in that hot, stuffy cave, he's probably kind of dreaming of and thinking, ah, the water from that well was so, so good.
彼がですね、その暑くて風通しの悪い洞穴にいたときに、まあ、その故郷のことを考えて、あそこにあった水が飲みたいなと考えていました。でその思いを彼が口にしたときに、この勇士たちがそれを聞きました。そして彼らは、その敵の陣地を陣営を、まあ、切り抜けてですね、そしてその井戸まで行って水を彼のために取ってきました。
And they brought it back to David.
そしてそれを携えてダビデの元に戻ってきました。
And it said David poured it out.
でダビデはそれを、まあ、注ぎました。
Now he didn't, you know, at first you think, well, that's not very thankful, you know, here, he just dumps it, but it said he poured it out before the Lord.
せっかく汲んできてくれた水をですね、そのままこう注いでしまうということは、なんか感謝してないんじゃないかと思われるかもしれませんけれども、ダビデは主の前にその水を注ぎました。
It was like an act of worship. He equated this water as something very valuable. He equated it with the lives of the men who had gone to get it.
彼はですね、それを本当に主に対する礼拝の一部として行いました。そしてこの水をもうその命をかけて行ってくれた人たちの血にも等しいものというふうに捉えました。
And I like the fact that David considered his men to be very valuable.
このダビデが自分の部下たちを本当に価値のあるものとして捉えていたというこの事実は、私は本当に嬉しく思います。
You know, in the history or even around the world today, so many leaders,you know, military leaders and people like that in the history, they've sent off their men to die, and it's like they're dispensable.
本当にこの歴史を見てもですね、多くの国々で、まあ、特に軍隊なんかはそうなんですけれども、この人をですね、まあ、もう簡単にこう戦地に送って、で、まあ、そのまんま、その亡くなってもあまり気にしないと言いますか。
And you know, of course,
そのように人を扱っています。
Well, one thing comes to mind here in Japan, you know, you hear about these kamikazes and they're just sent off, you know, they're going to die and you know, and it's like, well, you're giving your life for somebody else.
まあ、この国に来て私もカミカゼという話を聞きましたけれども、まあ、彼らがですね、人をこう送って、その人たちの命というものをそんなにこう大切に扱ってないというか、まあ、あなたたちの命はもう国に捧げたんだからということで、そういう扱いをされています。
But here's David. I can understand why his men were so loyal to him with an attitude like this.
でもここに出てくるこのダビデとその部下たちですね、部下たちがなぜこんなにもダビデに対して忠実であったのかということが分かる気がします。なぜならばダビデは本当に自分の部下たちを気にかけていたからです。
And these guys were ready, you know, they were ready to die for him. They knew that he cared for them and they were loyal to him.
で、その部下たちはですね、ダビデが自分たちのことを気にかけてくれているということを知っていますか？知っていましたから、もう本当に忠実に命をかけて彼のために、従っていきました。
And you know, come to think of it, our Lord considers you to be precious, valuable. He died for you.
私たちの主のことを考えるときに、主もまた私たちのことを本当に価値のある大切なものとして捉えてくださっています。主は私たちのために 死んでくださって命すら捧げてくださいました。
You know, David said that this water is like the blood of these men, but we know our Lord actually poured out his blood for us.
ダビデはこの彼らが持ってきてくれた水をですね、この人たちの血だというふうに言って主の前に注ぎましたけれども、主は実はご自身の血を私たちのために流してくださいました。
And so, you know, it makes us think, yeah, I want to live for him. I want to follow a leader like that.
ですから私たちはそれを見るときに、ああ私はこの自分のリーダーに、そのような人に従っていきたい、ついていきたいというふうに思うと思います。
These next verses, verses 18 through 39, there's a list of the mighty men and some of the things that they did.
次の18節から39節までは、さらにこのダビデの勇士たちの、まあリストと、まあ、彼らが一部何をしたかということが書かれています。
And we're not going to read, I'm not going to make Mika read all those names, but if you look down through them, you see some spectacular things that they do.
ちょっと今回は全ては読みませんけれども、見ていただくと分かりますけれども、何人かは本当に素晴らしい働きをしています。
And, butIf you look at the list, Abishai is mentioned here, and he's called the brother of Joab. But Joab wasn't on the list.
このリストを見てみますと、アビシャイという人が、まあ、ここに載ってきていますけれども、ヨアブの兄弟ですね。でもヨアブはこのリストには出てきません。
He was disqualified. Joab was a, I mean, he was a leader. He won every battle.But he was disqualified because he rebelled.
まあ彼はですね、本当に、リーダーでもあり、全ての戦いで、勝利を収めた人でしたけれども、でも、まあ、資格を失ってといいますか、ここには載っていません。
Joab tried to exalt himself. You know, he would even try to, he'd kill anybody that got in his way.
彼は、まあ、謀反を起こしたからですね。彼は自分自身を高めようとしました。そして自分の前を行く人たちを、自分の道を妨げようとする人たちを殺しました。
But in trying to exalt himself, he wasn't exalted. In the end, he wasn't honored with the rest of the men.
彼は、まあ、自分自身を高めようとしたわけですけれども、結果的には、高められるどころか、このように栄誉を受けることもできなくなります。
And the last person on the list is Uriah the Hittite. He was the husband, of Bathsheba, whom David had killed.
またこの勇士の、リストの一番最後のところにヘテ人ウリアとありますけれども、彼は、まあ、ダビデが殺してしまったバテシバの元の夫でした。
Okay, let's go to the next chapter. Chapter 24. We're going to read verses 1 through 9.
はい、では24章に入っていきます。1節から9節をお読みします。さて、再び主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がった。主は、さあイスラエルとユダの人口を数えよと言って、ダビデを動かして彼らに向かわせた。王は側近の軍隊の長ヨアブに言った。さあ、ダンからベールシェバに至るまでのイスラエルの全部族の間を行き巡り、その民を登録し、私に民の数を知らせなさい。するとヨアブは王に言った。あなたの神主がこの民を今より100倍も増してくださいますように。王様が親しくこれをご覧になりますように。ところで王様はなぜこのようなことを望まれるのですか。しかし王はヨアブと将校たちを説き伏せたので、ヨアブと将校たちは王の前から去ってイスラエルの民を登録しに出かけた。彼らはヨルダン川を渡ってガドの谷の真ん中にある町ヤゼルに向かって右側にあるアロエルに宿営し、それからギルアデとタフティムホデシの地に行き、さらにダンヤーンに行き、シドンに回った。そしてツロの要塞に行き、ヒビ人やカナン人のすべての町々に行き、それからユダのネゲブへ出て行ってベールシェバに来た。こうして彼らは全土を行き巡り、9ヶ月と20日の後にエルサレムに帰ってきた。そしてヨアブは民の登録人数を王に報告した。イスラエルには剣を使う兵士が80万、ユダの兵士は50万人であった。
It's not clear really why the Lord was so angry at David for taking this census.
主がですね、このダビデに人口調査をするように、人口調査をさせるほど、なぜこんなに怒っておられたのかというのははっきりしていません。
I mean, the Lord had had them take censuses before. When they came out of Egypt, the Lord told them to take a census, and then in the book of Numbers, they took another one.
以前にも、まあ、主はこの人口調査をするようにということを、命じられたことがありました。出エジプト記とか、また民数記に出てきます。
But it seems like that the reason was probablyThat this involved some sort of pride. That David was going to number his army so that he could boast of his military strength.
おそらくここではこのダビデが行った人口調査の理由の中には、まあ、彼のプライドというものが、関わっていたのではないかと思われます。彼が自分の軍隊がどれぐらいの人数がいるのかというところに、まあその強さというものを、見ようと思っていたのかもしれません。
Now, God had chosen Israel to be his people long before they even existed as a nation.
神はこのイスラエルの人々を本当に彼らがまだ民族として成り立つ前からご自分の民として選んでおられました。
Way back during the time of Abraham, remember the Lord showed Abraham the stars and he said, Abraham, try to count these stars. And of course he couldn't. But he said, this is what your descendants are going to be like. There are going to be so many that you won't even be able to count them.
神はアブラハムに、空の星を数えてみなさいと言われました。でもちろんその空の星はたくさんありすぎて数えきれませんけれども、あなたの子孫はこのように数えきれない星の数のようにも数えきれないほど多くなるというふうに約束されました。
And the Lord did that. The Lord raised up this nation and he brought them into the land. He gave them the land. He defeated their enemies before them.
そして神はその約束通りにされて、この大きな、一つの民族を建てられました。そして彼らを、その土地に、約束された土地に導かれて、そしてそこの土地にいた、敵を全部打ち負かしてくださいました。
And the Lord was the reason this happened. God was the one who gave them victory.
主が、この彼らに勝利というものを与えてくださった方です。
And oftentimes they were outnumbered.
しばしばそれは本当に敵の方が圧倒的に人数が多い状態でした。
And you remember during the time of Gideon, there was a time when the Lord said, you've got too many people.
ギデオンの話を覚えているでしょうか。ギデオンに神はあなたと一緒にいる民は多すぎるというふうに言われました。
He said, The Lord said, I know these people. He said to Gideon, If I was to deliver them, they would say, We have done. Look what we did. Look at the victory we won. He said, No, you've got too many people.
神は、ギデオンに対してこのように言われました。私はこの民をよく知っていると。もしこのまま彼らが戦いに出て行って勝ったとして、私が勝利を授けたとしても、彼らは自分たちがやったというふうに思うに違いないと。それだけあなたのいる民は多すぎるというふうに言われました。
That's kind of the nature of people, isn't it?
でもそれがこの人間の持つ自然な姿ではないです
か。 I see it in myself.
私自身にもそういうものがあるのを見ます。
Maybe I've told you this story, but I learned so much from my computer.
以前にも言ったことあるかもしれませんけれども、私はコンピューターからいろんなことを学びます。
But I get in, sometimes I fiddle with it and try to do things with it, and then I get into trouble. It's not working. Something's going wrong.
で、まあ、いろいろとコンピューターを使って何かやろうとするわけですけれども、時に何かがおかしくなって、トラブルが起こります。
And I say, Oh, Lord, please help me. I can't lose this data.
で、そういう時に、主よ、もう助けてください。私はこのデータを失うことはできないんです。
Oh, man, I just don't have time for this. Lord, help me.
もうこれを解決してる時間もないし、主よ、助けてください。
And then the Lord kind of helps me and the problem gets solved.
で、まあ、主がですね、なんとかして助けてくださって、その問題が解決します。
And I catch myself thinking, I'm pretty good with computers.
それと私はですね、 なかなか僕はコンピューター得意じゃないかと。
Maybe I should have been a computer engineer. Look, wow, look what I
just did. エンジニアにでもなろうかなと思ってし
まう。I think that's just the nature of people, and the Lord knows that.
でもそれが実は本当に人の、あの自然な姿だと思います。そして主はそれをよくご存知です。
The Lord would always deliver His people.
主はいつもこう人々を救い出してくださいます。
Their biggest danger was in their pride, which would cause them to stop looking to the Lord for deliverance.
ですからこの彼らの最も大きな危険というのはプライドです。神の助けを見なくさせてしまう、そういった助けを求めるのをやめさせてしまうようなプライドが最も危険なものです。ダビデはそのことを知っていました。
ダビデは人々が信頼していました。彼は知っていました。主は彼の救い主
です。ダビデこそ、本当にそのことをよく知っていて、主に、まあ、頼っていた人でした。
But in verse 10 it says that his heart strongly condemned him.
でも10節を見ますと、両親の咎めを感じたというふうに書かれています。
So that shows he knew what he was doing was wrong.
ですから、彼は、自分がやったことが間違っていたことだというのを分かっていたということがここで分かります。
That's what sin is. Sin is doing what you know is wrong.
それが罪というものです。罪というのは間違っていると知っていることを行うことです。
The Holy Spirit convicts you, says, "Don't do that," but you just, "I want to do this." That's sin.
聖霊が、本当に罪を示してくれてそんなことやっちゃいけないと言ってくれるわけですけれども、いやでも私はやりたいんだと言ってやってしまう、それが罪です。
God doesn't act arbitrarily. He doesn't just he's not like some angry person you have to be careful around. You have to, you know, walk on eggshells because you never know when the person's going to go off.
神はですね、決してこう気ままに振る舞うような方ではありません。何かもう怒り、いつも怒りっぽくてですね、ちょっとこう近づくのを警戒しなきゃいけないような、いつ機嫌が変わるかわからないというようなそういう人では、そういう方ではありません。
And so, you know, God always acts, He does what's right and wrong, and we know, I'm saying all that to say, David knew what he was doing was wrong.
ですから神は常にこの何が正しくて何が間違っているということをよくご存知ですし、今こういうことを話しているのはダビデもですね、また、何が正しい間違っているということを分かっていたと。
Because even Joab didn't want to do it.
ヨアブでさえですね、これを人口調査を行いたくはありませんでした。
You know, there could have been, you know, maybe the Lord had spoken, it didn't say through one of the prophets or something, but he didand he, we know that David went against God.
もしかしたら、預言者もですね、ダビデに警告を与えたかもしれませんけれども、それでも彼は、行いました。
Okay, let's read on there verses 10 through 15, see what happens.
じゃあ10節から15節を読みします。ダビデは民を数えて後、両親の咎めを感じた。そこでダビデは主に言った。私はこのようなことをして大きな罪を犯しました。主よ、今あなたのしもべの姿を見逃し、しもべの咎を見逃してください。私は本当に愚かなことをしました。朝ダビデが起きると、次のような主の言葉がダビデの先見者である預言者ガドにあった。言ってダビデに告げよ、主はこう仰せられる。私があなたに負わせる三つのことがある。そのうち一つを選べ。私はあなたのためにそれをしよう。ガドはダビデのもとに行き、彼に告げて言った。7年間の飢饉があなたの国に来るのが良いか。3ヶ月間あなたはアダの前を逃げ、アダがあなたを追うのが良いか。3日間あなたの国に疫病があるのが良いか。今よく考えて、私を使わされた方に何と答えたら良いかを決めてください。ダビデはガドに言った。それは私には非常に辛いことです。主の手に陥ることにしましょう。主の憐れみは深いからです。人の手には陥りたくありません。すると主はその朝から定められた時までイスラエルに疫病を下されたので、ダンからベールシェバに至るまで民のうち7万人が死んだ。
So David has three options he's given.
ダビデはここで3つの、まあ、選択肢を与えられました。
7 years of famine.
7年間の飢饉。
3 months of military defeat.
3年間、まあ、軍に追われることか。
or three days of plague.
もしくは3日間の疫病。
Wonder which one I would have chosen.
私だったらどれを選ぶでしょう。
But David answers and says, "Don't let me fall into the hands of man. I would rather fall into the hands of the Lord."
でもダビデが答えたのは、私は人の手に陥りたくありませんと、主の手に陥ることにしましょうと言いました。
Because he said, "God is merciful."
なぜならば、神は憐れみ深いからだと。
And that is so true. God is much more merciful than people are.
で、それは本当に真実です。神という方は人間よりももっともっと憐れみ深い方です。
And David knew this about God.
ダビデはこの神についてよく知っていました。
David knew God. That's one thing to be said about David. He knew God better than most.
ダビデはですね、実は神のことをよく知っていました。他の誰よりも神を知っていました。
He walked closer to God than most people.
彼は他のほとんどの人よりもより近く神と共に歩んでいました。
And he knew that God was merciful.
そして神が憐れみ深い方であるということを知っていました。
You remember when Moses wanted to see God's glory? He was up there in the mountain and he said, "Let me see your glory."
覚えているでしょうか。モーセがですね、山の中で主の栄光を見たいと、あなたの栄光を見せてくださいと言ったところがあります。
And the Lord, you know, hid him up there in the mountain and passed by. And then the Lord spoke.
すると神がですね、岩の裂け目にモーセを隠して、そしてその前を通られました。その時に、彼に語られました。
And what the Lord said was he described his character.
その時に語られたことというのは、主ご自身のことを話されました。
And you know, the first word the Lord said about himself.
そして最初に主ご自身を表す言葉を語った、その最初の言葉というのは、
was merciful.
憐れみ深いという言葉でした。
The Lord God, merciful and gracious.
主は憐れみ深く情け深い神。
The Lord is merciful.
主は憐れみ深い方です。
And the greatest expression of that is in Jesus.
で、それを最もよく表しているのがイエスです。
We see that.
私たちはそれを
見ています。Remember, Jesus said, "You've seen me, you've seen the Father."
覚えているでしょうか？イエスがこのように言われました。私を見た者は私の父を見たのです。
If you ever doubt that God is merciful, look at Jesus.
もし皆さん神のこの憐れみというものを疑うようなことがあったら、イエスを見てください。
I'm so glad that the Lord is merciful.
私は本当に主が憐れみ深い方であることを感謝しています。
Because I need mercy.
なぜなら私には憐れみが必要だからです。
And I'm so glad that I'm never going to have to face a choice like David did here.
そしてこのダビデがここで選ばなきゃいけなかったような選択肢に、私は直面しなくて済んでいることを本当に感謝です。
Which judgment do you want? This one or that?
どっちの裁きがいいんだ、こっちかこっちかと。
Because Jesus took all of my judgment on himself on the cross.
なぜならば、イエスが本来であれば私が受けるべきその裁き、神の裁きというものをすべて十字架の上で受けてくださったからです。
As Romans 8:1 says, "Now there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus."
ですから、ローマの8章には、キリストイエスにあるものは誰も罪に定められることがありませんと書かれています。
Let's read verses 16 through 19 here. 16
節から19節。御使いがエルサレムに手を伸べてこれを滅ぼそうとしたとき、死は災いを下すことを思い直し、民を滅ぼしている御使いに仰せられた。もう十分だ、あなたの手を引け。主の使いはエブス人アラウナの内輪の傍らにいた。ダビデは民を撃っている御使いを見たとき、主に言った。罪を犯したのはこの私です。私が悪いことをしたのです。この羊の群れが一体何をしたというのでしょう。どうかあなたの御手を私と私の一家に下してください。その日ガドはダビデのところに来て彼に言った。エブス人アラウナの内場に登って行って主のために祭壇を築きなさい。そこでダビデはガドの言葉の通りに、主が命じられた通りに登って行った。
So, I don't know what it was like, but they could see this plague advancing.
で、ここでですね、この疫病というものがどんどん広がっていく、イスラエルにこう広がっていく姿を見
ます。I mean, at one point he said he could see the angel, David was allowed to see the angel of the Lord that was...
でダビデはですねこの民を打っている御使いを見ることが許されました。
But this plague was advancing and it stopped right at the threshing floor of Arauna.
まあ、いずれにしてもこの疫病がどんどんイスラエル中に進んでいたわけですけれども、それがこのアラウナの内場のところで、止まりました。
And it was right there that God told David to build an altar.
でそこの場所がで神がダビデに祭壇を築くように言われました。
And a threshing floor was usually a very a flat piece, usually a rocky bottom where they would thresh the grain and they would, sometimes they would have animals walk over it and stuff.
この内場というのはですね通常は、ちょっとこう平らなところでですね特に、まあ、岩がこうありまして、その上で、穀物をこう打ってもみ殻と分けたりするようなところですね。で周りに動物家畜なんかがこう歩いているようなところです。
But this spot was significant because later on Solomon, David's son, would build the temple of the Lord right there in this spot.
でこの場所というのは実は特別な意味がある場所です。後にソロモンという人がここに、主の神殿を築きます。
And you know, this, it says this was Mount Moriah.
でこの場所というのは実はモリア山というところでした。
Interestingly, Mount Moriah had been the mountain where Abraham had gone with Isaac to offer Isaac hadAs a sacrifice.
このモリア山というところは、実はアブラハムが息子イサクを捧げるために登っていたところです。
And as they were climbing up the mountain, Isaac said to his father, Look, he said, I see we've got wood, we've got fire, but where's the lamb to offer?
イサクとアブラハムが、まあ、その山に登っていく途中でイサクがアブラハムに対して一焚き木はありますが全焼のための生贄の羊はどこにあるのですかと聞きました。
And Abraham said, God will provide the lamb.
それに対してアブラハムは神が備えてくださる羊を備えてくださるというふうに答えました。
And you know the story, Abraham placed his own son Isaac there. And just as he took the knife, just ready to, plunge the knife into his son, the Lord stopped him and said, Stop, now I know that you fear, that you honor me.
そして、アブラハムがですね、その息子イサクを祭壇の上にこう捧げようとして、祭壇に乗せて、そしてナイフを取って、もうまさに彼を刺そうとしていたその時に神がアブラハムを止められて、そしてあなたが今、私を本当に敬っていることがよく分かった。
And at that moment it said Abraham looked up and there in the bushes there was a ram with his horns caught. And he said, well there it is. God provided the sacrifice.
その時にアブラハムが周りを見渡してみると、一匹のお羊が、まあ、角が草むらに引っかかってそこにいるのを見ました。で、本当に神がその生贄の子羊、生贄の羊を捧げてくださったと、備えてくださったと言いました。
And this was a beautiful picture. Thousands of years later, right, later, God would provide His one and only Son, Jesus, the Lamb of God, as a sacrifice to take away the sins of the world.
そしてこれは本当に実は美しい方なんですけれども、後に何千年か後に神がですね、そのご自身の一人子であるイエスをこの生贄として神の子羊としてこの世のすべての罪を取り除くために送ってくださる、代わりに備えてくださるというその方がここに描かれています。
And it was there on Mount Moriah that Jesus was crucified.
そしてそれがこのモリア山というところでした。イエスが十字架につけられた場所です。
Just outside the city wall, as you remember.
城壁の、まあ、外の場所ですね。
And so the Lord did what Abraham didn't have to do. The Lord did. He sacrificed his only son.
ですから、主ご自身がこのアブラハムが、しなかったこと、ご自身の自分の息子を捧げるということを神ご自身がしてくださいました。
And by doing so, he stopped the plague of sin and death. The Lord stopped that.
そしてそうすることによって、神がこの死とか罪のこの疫病というものを止めそこで止めてくださいました。
This plague that was threatening to destroy us.
この疫病というのは私たちを滅ぼすのではないかというこの私たちに対する脅威のものでした。
Let's read, let's just finish up the chapter there, verses 20
through 25. 20節から最後までお読みします。アラウナが見下ろすと、王とその家来たちが自分の方に進んでくるのが見えた。それでアラウナは出てきて地にひれ伏して王に礼をした。アラウナは言った。なぜ王様はこのしもべのところにおいでになるのですか。そこでダビデは言った。あなたの内場を買って主のために祭壇を建てるためです。神罰が民に及ばないようになるためです。アラウナはダビデに言った。王様、お気に召すものを取ってお捧げください。ご覧ください、ここに全焼の生贄のための牛がいます。焚き木にできる脱穀機や牛の用具もあります。王様、このアラウナはすべてを王に差し上げます。アラウナはさらに王に言った。あなたの神、主があなたの捧げ物を受け入れてくださいますように。しかし王はアラウナに言った。いいえ、私はどうしても代金を払ってあなたから買いたいのです。費用もかけずに私の神、主に全焼の生贄を捧げたくありません。そしてダビデは内場と牛とを銀50シェケルで買った。こうしてダビデはそこに主のために祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄とを捧げた。主がこの国の祈りに心を動かされたので、神罰はイスラエルに及ばないようになった。
ダビデは、I won't offer burnt offerings to the Lord my God, which didn't cost me anything.
ダビデは、費用もかけずに私の神、主に全焼の生贄を捧げたくありませんと言いました。
So it, you know, it wouldn't be much of an offering if it didn't, if I didn't, if it wasn't from me.
もしそれが自分が買ったものでなければ自分からの捧げ物ではなくなるわけですから、そこに、生贄を捧げるという行為が意味がなくなってしまいます。
You know, when you think about it, God didn't hold anything back when it came to offering up his only son or for us.
神は、ご自身のたった一人子である方を私たちのために捧げるということに対して何も差し控えることをされませんでした。
He paid the full price.
この方は全ての代価を支払ってくださいました。
And so, you know, it just makes sense that we, in our worship of the Lord, that we don't hold back, that we don't skimp.
ですから私たちもまた、主にこの礼拝を捧げるときに何も差し控えるべきではないと思います。ケチケチするべきではありません。
And you know, this isn't just money that I'm talking about.
で、これは単にお金のことだけを言っているわけではありません。
I believe it's an attitude that the way we approach our lives. Do we, when we worship the Lord, are we giving something valuable to Him?
私たちのこの態度というものに、その主に対する思いというのが現れると思います。私たちは主に対して礼拝をするときにこの価値のあるものを捧げているでしょうか。
Now, I just wanted to say, and it's very important that I say this, that I believe in grace.
これは非常に重要なことなんですけれども、私はこの神の恵みというものを本当に信じています。
And we strongly emphasize that here in our church, the grace of God.
で、特にですね、この教会でもこの神の恵みというものに関して強調しています。
There's nothing that you can do to earn God's favor.
私たちは決してこの神の行為を何とか、得ようとすることはできません。
the scripture said, you are saved by grace. It is the gift of God.
聖書はあなたは恵みによって救われたと、これは神からの贈り物であるというふうに教えています。
but I want to say that sometimes it seems that people can use grace as sort of an excuse to have a skimpy attitude toward God.
けれども、ある人は時にこの恵みというものを、私たちの神に対する、ちょっとこうケチった態度といいますか、そういったものに口実として使ってしまうことがあります。
You know, grace should not eliminate our desire to give to God.
恵みというものは決して私たちがこの神に捧げる、ものをこう、なんて言うんでしょう、妨げるというか減らしてしまうようなものになるべきではありません。
And to give him things that are valuable to us.
私たちにとってその価値のあるものを神に捧げるということです。
Because, you know, sometimes, for example, time.
例えばですね、時間です。
And it's easy to it's easy for us to get into an attitude, well, you know, if I have time, I'll pray.
で、私たちはこう簡単にですね、例えば、じゃあもし時間があったら祈ります。
If there's nothing better to do,If there's nothing else to do, then I'll, you know, I'll pray or whatever.
もし何か他に、いいやり方がなかったらとか、やることがなかったら、私はじゃあ祈りますとか。
Yeah, I'm not trying to make anybody feel bad, but I think perhaps you know what I'm talking about because it gets there's a temptation to do that and to and at that time you don't want to just say, well, you know, it's all the grace of God.It is the grace of God, but the grace of God should make us all the more want to worship Him with passion. Sorry, too long. Okay, I'll just say the last sentence. The grace of God should make us want to worship Him with passion.
その恵みというものは本当に神いなんかこの神に対して捧げるものをこう減らしてしまうような言い訳にするものではなくて、私たちが主を礼拝もっとその恵みがあるからこそ私たちはもっと主を礼拝するようになる、そういったものであるべきです。
And you know, that's kind of the nature of the Lord. We give to the Lord what we have. It's like, Lord, we don't have to sacrifice animals and stuff, but we give Him.We say, Lord, this is what I have, and I want to give it to you.
私たちは何もこの動物をほふってですね、生贄を主に捧げる必要はないわけですけれども、でも自分の持っているその価値のあるものを主よ、これをあなたにお捧げしますと主に捧げることができます。
I want to. This is this song. I want to sing out to you.
もしかしたらそれは賛美かもしれません。私は主よ、この賛美をあなたに捧げたいのです。
You know, sometimes we may not feel like praising the Lord. Well, sometimes that's a good time to say, well, even though I don't feel like it, I'm kind of laying my feelings down and I'm worshiping Him anyway because this is my gift to the Lord.
時にはこの賛美をするような気分じゃない時もあるかもしれません。でもそういう時こそ逆に、私は今そういう気分ではないけれども、でもこれを立ち上がってあなたに賛美を捧げます、これが私の捧げることのできる礼拝だからですと言ってそれを選んでいく。
And it's not just this Sunday morning worship I'm talking about. It's our lives.
でそれはこの日曜日の礼拝の時だけの話をしているわけではなくて、私たちの日々の生活の中でのことです。
It's whatever in your life that you want to do for the Lord. It's like you're given a choice. No one's telling you you have to do it, but you just say, I choose. I want to do this for the Lord.
日々の生活の中で本当に、しなければいけないとか誰かにやらされるとかいうことではなくて、私はこれをしたい、 神に捧げたいということで、
and the Lord is pleased with that.
でそのことを主は本当に喜んでくださいます。
it, you know, as it says, and I'm going to close with this, Romans 12 verse 1.
最後に一箇所ローマの12章の1節を読んで終わりにしたいと思います。
And you know, this is what makes worship becomes meaningful when you give something that's a value.
この礼拝というものは本当に私たちが何か価値のあるものを主に捧げていくときに本当に意味のあるものになっていきます。
Because you know what happens when you don't? If you just kind of give God the leftoversIf you just think, well, you know, if the attitude is, well, I'll pray if I have time or whatever, and you don't really give God what's valuable, it becomes boring.
もしですね、私たちがその最上のものではなくて、例えば残り物をこう主に捧げるとしたら、本当にその価値のあるものを捧げるのではなくて、そういうものしか捧げられないとしたら、それは本当につまらない。
You know, people that just, well, I'll come to church if I got time, and then they come in. Those kind of people, often they just don't come at all.
例えば、じゃあ時間ができたら礼拝にでも行くかと思っているような人たちというのは、最終的にはもう教会には来なくなってきます。
Because when they do come, often it's not meaningful because it's sort of like, you know, they're kind of looking for, you know, maybe.Come to church and meet somebody, or you know, it's sort of like not. There's not really involved. Not really thinking. I'm giving something to the Lord.
なぜならば、そういう人たちはその教会に来てもそこに意味を見出せないからです。何かこう人と会うこととか、その礼拝以外のことを求めてきてしまっていて、実際にその礼拝するということ、私たちの持っているその価値のあるものを主に捧げるという、それが、分からずにいると、その教会に来る意味が分からなくなる。
That's just whatever in our devotional life to the Lord, whatever, you know, if we see that we're giving it all to the Lord, then our heart is in that.
どのことでも同じですね。例えばデボーションに対しても関しても、同じように私たちがこの心を主に捧げるときに本当にそこに深い交わりが関わってきます。そしてそれが自分にとって意味の深いものになってきます。
It's like you think this is a value, and oftentimes that makes you want to do it more.
で、そういったことを行うことでもっとそれをしたいというふうに思うようになります。
And then you find out this is what I want to do more than anything.
そして、実はこれが私が何よりもやりたいことだったんだということに気づいてきます。それが主はそのことをよくご存知です。
last verse, this is Romans 12:1, where Paul said he's just finished talking all about the grace of God in the book of Romans.
ローマ人への手紙の12章ですね。パウロは本当にこのローマの人たちに対して神の恵みというものについて語っています。
11 chapters, he's described all that God has done for you.
11章のところでは神が本当に私たちのためにしてくださったすべてのことが書かれています。
And then he says in verse 1 of chapter 12, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service.
そしてローマの12章の1節のところでは、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we are thankful for you and for all that you've given to us.
主よ、私たちはあなたご自身に、そしてまたあなたが私たちになしてくださったすべてのことに感謝します。
And Lord, we want to worship you with all of our hearts. We want our lives just to be an expression of worship to you.
そして私たちは本当に心からあなたを礼拝したいと思います。私たちの人生が本当にすべて あなたに対する礼拝を表すものとなりますように。
I do thank you, Lord, for the grace that you have shown toward us.
あなたが私たちに示してくださったその恵みを本当に感謝いたします。
I'm so thankful that we can just say we are loved and accepted completely.
私たちは愛され、そして完全に受け入れられているということができることを本当に感謝のことです。
And we can rest in that, Lord.
そしてそのことに安息を覚えることができ
ます。You did it all.
あなたはすべてを
It's finished, as you said from the cross.
十字架の上で完了したとおっしゃいました。
But Lord, it's our desire that we just want to give to you.
私たちの願いは主を本当にあなたに捧げたいということです。
And I believe that I just pray that you'd even open up our minds that there's probably things in our lives orI just feel like, Lord, that you want us to go into a deeper walk with you.
主よ、本当に私たちはもっともっと深くあなたとの関係を築きたいと願っています。
And Lord, just it's an adventure to think that we canExperience more love for you.
そしてあなたに対する愛をもっともっと経験したいと思います。
That there's just even unique ways of worshiping you that we've never even thought of before.
それが今まで思ったこともないような本当にユニークな方法だったとしてもそのような礼拝を捧げていきたいと願います。
And just, I pray that you'd stir up our passion for you.
どうか私たちの心に情熱をあなたに対する情熱を与えてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.
アーメン。